天才キッズラボ水本舞です。ママと子供の未来を生き抜く底力を鍛えるママのためのガチお茶会、いよいよ明日の開催となりました。会場で参加される方も、そして後で動画で見てくださる方も、もうお会いできるのが本当に楽しみでしょうがない、そんな気持ちで今この音声を撮っております。で、今日のねメールの中で、まあ、カウントダウンメールの1週間2週間私が大きく間違えておりまして、なぜかね2週間のメールが来たと思ったら、今度は前日ですというメールが来たというね、多分皆さんびっくりされたんじゃないかなと思いますが、私自身もねびっくりしました。そしてやっちまったというふうにね思いました。で、まあ、今回ねなぜこの音声でこの話をさせていただこうと思ったかっていうと、実はやっぱり子どもの天才性を伸ばす、そしてあなた自身の天才性、あなただからできることを伸ばして、それを生かして、そしてね自分が自分らしく生きていくっていうところで、やっぱりここってねすごく大事なことだなっていうふうに思ったので、ちょっとこのお話をさせていただこうと思いました。で、まあ、実はね私本当に数字が苦手でして、大学受験の時かな、英語のテストで確かね 20÷4 っていうのが、最終的な答えになる英語のね問題があったんですけど、センター試験の時ですね、そこでね 20÷4 をね確かに私4って回答したんですよ。つまり簡単な割り算すら、できなかったっていうね、まあ、それがすごく私の今でも印象に残っているエピソードで、本当に数字を見るだけでね気持ちがこう固まってしまうというか、もうテンションが下がってしまうっていう、数字に対してものすごく私は苦手意識があるんですね。で、私社会人になって、最終的に14年間会社員としてずっと働いたんですけれども、最後の職場で実はね経理の仕事をやったんですよ。経理、もう数字が大嫌いという私がまさかの経理っていう感じなんですけれど、実は、皆さんもね、もし働いていらっしゃる方、会社員として働いていらっしゃる方いらっしゃったら、例えば自分が今後どういう仕事に就きたいかとか、この部署に行くのは嫌だなみたいな、この部署じゃなくてできればこの部署にみたいな希望ってね、一応人事に出す機会ってあったりするんですね。私はもう本当その会社に入社してからもう9年間ずっと経理は嫌ですっていうことをね、ずっとずっと言い続けてきたわけです。まあ、なぜかというと、まあ、数字が非常に苦手だし、そういう細かい、締め切りがある仕事っていうのは、まあ、子供もね、当時その時いたので、やるっていうのはね、苦手なので嫌ですっていうことをね、ずっと言ってきたにもかかわらず、まあ、ここは本当にね、まあ、仕方ないところではあるんですけれど、私自身が2人目の娘を出産した後、育休から復帰するときに、そこしかね、ポジションが空いていないというところで、経理の仕事をすることになったんですね。でやっぱり本当に苦痛でしかなくて、毎日数字と向き合うっていうのが私には本当に性に合ってなかったですし、で、まあ、そこでね私自身がこの脳科学や心理学を学んで、まあ、星渡さんにお会いして、あ、なんか自分ってもっと自由に生きていいんだなっていうことを知って、まあ、そこがねきっかけになったって言ったらあれですけれど、じゃあ自由に生きたい自分がなぜ今ねやりたくない、一番本当はやりたくなかった経理の仕事を毎日、嫌な気持ちになりながらやってるんだろうっていうところが、ある意味私が起業に踏み切れたきっかけでもあるので、まあ、逆にね良かったのかななんて今となっては思います。でその上でね、本当にこれなんでお伝えさせていただきたかったかっていうと、もしかしてあなた自身もそうですし、お子さん自身も私のこの数字が嫌いで経理をやっているっていう状態になってないかなっていうところなんですね。でどうしても今の日本って苦手を克服するとか、なんだろう、一通りできるとかね、平均以上にできるっていうところに結構目が行きがちなところがあって、なんかだからこそね、例えば子育てでも自分がその苦手だって思うこと、ここもねしっかり克服してやっていかなきゃいけないとか、あるいは起業であればね、もしすでに起業されている方がいらっしゃれば、いや私日々の投稿すごく苦手なんだけれど、でもこれをやらなきゃいけないみたいなね、なんかそんないつの間にか自分の中で生まれたルールであったり思い込みになんかこう縛られているんじゃないかななんてね、私は思うんですけれど、あなたはどうでしょうか。でまさしくこのね、天才性を伸ばす子育ても私がお話しさせていただいていることもそうですし、中島智美さんが、企業コンサルの中でねやってることもそうなんですけれど、すごくね実は大事なのって、あなたはどうしたいですかっていうことなんです。 あなたはどうしたいですか。もちろんこれを聞いてくださってるあなたもそうだし、お子さんもそうですよね。お子さんはどう思ってるのか。例えば私のように、算数苦手だっていうふうに思っている子、やっぱりね、どうしても常識的に考えたりすると苦手がない方がいいっていうふうに考えて、その算数を苦手一生懸命克服させようとする人が多いんじゃないかなと思います。でもその上でね、じゃあ最初から諦めるっていうとこ、ここもね、やっぱり思い込みで、苦手なことから逃げるっていうのは良くないことだみたいなのがあるとね、やっぱりモヤモヤしたりすると思うんですけれど、例えば生まれてき、なんだろう、この人生でね、微分積分が必要になる機会ってないわけですよね。であれば、そこまで専門性を突き詰めなくても、日々の生活、生きていくための読み書き計算だけね、できれば、あとは、じゃあこの子の算数が、これからもね、しっかりやっていきたいか、あるいはもう算数頑張らない代わりに、国語超頑張りますっていう方にかけてもいいかとかね、なんかそこの判断ってちょっと変わってくるんじゃないかなと、私は思ってるんですよね。ここもね、ケースバイケースなので、一概には言えないんですけれど、ともみさんがね、私コンサルしていただいてすごくありがたいなと思ったのが、まいさんはどうしたいですかっていうことを常に聞いてくださった。ここがね、本当に他のコンサルさんと違うところだなと思ってます。やっぱり他の企業コンサルさんって Facebook がいいからとか、あるいはね、これを毎日やらなきゃいけないからとか、絶対にね、これをやった方がいいっていうところで、結構ね、個人を見てくれない方が多いんですけれど、ともみさんはね、あなたはどうしたいですかっていう質問をたくさんしてくださいましたし、それはきっとともみさん自身が、あなたはどうしたいっていうことを小さい頃から問われ続けてきたからじゃないかなと思うんですね。で、本当にまさしくこれからの時代って、学歴社会、今でも日本では、ね、強く残っていますけれど、その上で、あなたは、何者ですか。例えばどこの大学を出ましたっていう、あるいはこの資格を持っていますっていうことよりも、あなたはどんな人で、あなたは何ができて、あなたはどんなことが好きなんですかっていうところ、そこがね、きっと問われてくる時代になるんじゃないかなというふうに、私自身も思っていますし、それをね、提唱している、教育関係の方がね、やっぱり多いんですよね。で、これからの時代って不確実な時代っていうふうに言われているので、昨日までの常識があっという間にね、なくなってしまったりですとか、あとは本当にもうこれこそすごいなと思うのが、例えば大学がね、オンライン化をもう全部始めてしまったら、例えば、日本の有名大学に通うよりもアメリカの有名大学の授業を履修した方が自分のためになるなんて考えたりすると、大学の価値自体がこう怪しくなっていったりなんていうこともあるわけですよね。なので、なんかこれからはね、じゃあ何になるかとか、どこにいるかっていうよりも、自分が、どうなりたいかとか、自分がどこにいたいかっていうところ、そこをね、しっかり、考えられる人、そしてそこにね、怖いと思うんですけれども、きちんと従って行動できる人っていうのが、やっぱり生き抜く力を持てるのかな、なんていうふうにね、私は思っています。なのでね、明日のこのガチお茶会では、そういうお話もさせていただきたいと思っていますし、ともみさんからもね、じゃあともみさんが、どうやってね、生き抜く力を身につけてきたのかなんてお話も聞けたら楽しいなと思っていますので、ぜひ、参加される方はお気をつけてお越しください。そして動画でね、見てくださる方も配信を楽しみに待っていただけたら嬉しいなと思っています。ということで、皆さんお会いできるのを楽しみにしています。水本舞でした。